というわけで、今日はですね、900点突破した方のインタビューの第4回目ということで、服部さんに来ていただいております。服部さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。土曜日の午前中という、かなり貴重な時間に来ていただいて、申し訳ないなと思ってるんですけど、
まあ、していただいて。ありがとうございます。
まあ、なんかのインタビューということで、そんな時間かからないんですけども、今回、本当、900点を突破されて、実際、ものすごい伸びで突破されたわけなんですけど、まあ、そこの、まあ、なんか、なんていうんですかね、そこに対していろいろインタビューさせていただきつつ、その感想みたいなものをいただけたらなと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、時間もあれなので、早速質問に入っていきたいなと思うんですけど、あの最初にすごい根本的なところなんですけど、
はい、
服部さんはなんでこう TOEIC を学習され始めたんですか？そのきっかけとかは何だったんでしょうか？お願いします。
そうですね、まあ、ちょっといくつかあるんですけど、
はい、
純粋に、まあ、英語力をつけたいとはずっと思っていて、うん、その一つの仕事として常にこう勉強したいなと思っていたのと、
うんうん、あと、
はい、わしの会社が海外事業に力入れてまして、はい、ちょっとその分野で仕事をしたりとか、うん、あとは海外に留学をして、
はい、
で例えば MBA みたいな形で留学をして、はい、それでそういう仕事に就きたいなんていうふうに思っていたので、その最初のステップとしてまずはその TOEIC でいい点数を取って基礎をしっかり固めたいみたいなところはありましたね。
いいですね。もう今風な感じのベーシックな感じの理由で始められたって感じですね。
本当にミーハーな感じですね。
いやいいですね。あの、まあ、実際に本当海外留学のためのこう条件というか何点以上っていうのがあるって、前服部さんも何点以上取らないといけないっていうのがあるとおっしゃってて、はい、まあ、なんかそれをきっかけにして学習され始めたとも、あの最初の頃にお伺いしてたので、
そうですね、
まあ、そういうきっかけで始められたっていう感じですよね。
そうですね、やっぱりそれなりの点数がないとそもそも土俵に乗らないっていうのは、まあ、よくあることだと思うので、
確かに、
はい、
いいですね。まあ、結果として目標達成されたわけで素晴らしいんですけど、まあ、その話はちょっとこのもうちょっと後ぐらいで教えていただければなと思うんですが、
はい、
まあ、そのきっかけが、あと大丈夫そうです。そんな感じできっかけのところは、
そうですね、
OK です。ありがとうございます。では続いてなんですけど、まあ、実際あの僕自身のこう TOEIC 卒業3ヶ月のマンツーマンコーチング受けていただいたと思うんですけど、
はい、
このコーチングを受ける前にどんなことを英語学習とか悩まれていたかって覚えてらっしゃいますか？はい、悩んでたこと、まあ、どんな状態だったか
とか。なるほどですか。そうですね、まあ、中学、高校と普通に英語勉強して、
はい、うんうんうん、
で多分その大学に入る時あたりが多分一番英語勉強してたんですよ。
うんう
ん、で、多分その時でも、多分 TOEIC の点数で言ったら700点いかないぐらいで、
うんうん、
でそこから大学の4年間、社会人の4年間。なんかこう英語を勉強しようと思って結局挫折してみたいなのを繰り返して、はい、ずっとまあ TOEIC で言えば600点から700点いかないぐらいのとこをさまよってたり、
うんうん、
っていうのがまあない、
なるほど、
っていうかまあ現実で、
はい、
なんかやろうとしてもあまりにも多くの方法論とか
あ
れがあるんで、
なるほど、
何やっていいのかもよくわかんないし、自分に何が必要なのかもわかんないみたいな、うん、そういうところは悩んでたところですね。
なるほどですね。方法論もそうですし、まあ、服部さんが僕がお聞きしてちょっと面白かったのが、この大学の時から社会人何年目か、この8年間とか9年間ぐらい680点ぐらいだったっていう。
そうです、
ね、それがなんか逆にすごいですよね。ずっとこう8年間ぐらいがその平行線なんですよね。
本当にそうですね。大して成長せず同じようなとこにいたって感じですかね。
それが9、そうですね、8年9年っていうのはすごいですね。
そうですね、本当に数ヶ月で 点数で言えば一気にって感じですからね、う
ん、すごいですよね。僕もびっくりしてるんですけどいやーすごいです。まあ実際あれですね、もう IP テストではあるんですけど905点獲得されて、うん、で、まあ、公開テストの方も、まあ、リーディングのタイムマネジメントをちょっと大きくミスったにもかかわらず870点だったので、本当900点の実力はもう持っておられるというか、もう身につけておられ身につけられたと本当思ってるので、
はい、それがなかったらいけただろうなと思うと、うん、はい、
ちょっと悔しいってところですね。いやでもまあ TOEIC もこれからも受けれるんで、そのうち受けてみてください。
はい、
まあ、なので、まあ、そういう感じで悩まれていて、まあ、実際こう学習されて、なので680点が直前直近のスコアだったので、
はい、
225点とかアップ、
そうですね、
されたわけですもんね、はい、まあ、本当結果だけ見たら本当見てもすごいなと思うんですけど、実際、まあ、その結果ももちろんなんですけど、コーチング、僕のコーチング受けていただいて、はい、まあ、良かった点どんなところが良かったですか。思いつく限りお願いします。
思いつく限りですか。
まあ、いくつかあれば。
なかなか、いや、いくつもあるんですけどね、なかなか。
はい。
まあ、一つは、それまでのその話もあるんですけど、継続するっていうことが本当に難しかったので、
継続。
一応、富士山と1日3時間は英語に好きな時間とかも含めて、勉強しようって話をして、
うんうんうん、
まあ、中にはそのやっぱり3時間ちょっと仕事とかもあって難しいなって日はそれなりにあったんだけど、
う
ん、
そうですよね、
まあ、それでもその1日少なからず勉強して、
いいですね、
毎日英語を続けるっていう習慣がついたことにちょっと自分でもびっくりしてます、ね、
うん、それ本当素晴らしいです。実際のなんていうんですか、始まった初っ端から3時間取れてました。基本結構最初って1時間半とか2時間なんとかこうしつつ乗ってきて3時間取れるようになってくるっていう感じの方がほとんどなんですけど、はい、服部さんどんな感じでしたか。
結構やっぱ仕事とかにも波があったりしたので、
あ、
ただやっぱりこう家で座って集中して勉強できる時間っていうとなかなかなかったので、
うん、
今時間だけ合わせて1時間1時間半とかは全然ザラにありましたし、ちょっと時間あるときにもうちょっとやってるとか、そんな感じでしたね。
いいですね。じわじわと学習時間伸ばされて。
はい。まあ、でも習慣になってからはそうですね。
そうなんですよね。習慣になってくると、習慣になってくると、ある意味、まあ、楽っちゃ楽なんですよね。
そう
です。最初はきついです。
はい。
うん、いや、素晴らしい。習慣化したっていうのが、まあ、一個大きい、良かったこと。
大きかったですね。はい。そのためにいろいろこう、アドバイスいただいたりとか、日々のそのご報告する中で、っていうのは大きかったですね。自分一人じゃ多分やめてたろうなっていう感じはあります。
そうですか。
はい。
なるほど。よかったです。他あります？
はい。あとはですね、なんか結構これ個人的な感想かもしれないんですけど、
はい、
なかなかその英語を勉強していく中で本当にその英語自体が分かんないことってそんなに出くわさないと思って、それに対してその、ま
あ、
ネットで調べたりとか参考書で調べたりとかすれば大抵分かるじゃないですか、はい、今この時
代、うん、書いてありますからね、
はい、
うん、
ただその勉強法とか今自分がレベルがどうで何やらなきゃいけないのかっていうところのカスタマイズが困っていたので、その日その日ベースで、うん、今日これやりました、いいですね、続けていきましょうとか、うん、あ、じゃあちょっとこれしてこれやってみましょうかとかっていう本当にこう日々日々カスタマイズしていただいて心強かったなというか効果が高かったんだろうなと思います、
うん、確かにそうやって感じていたりすごく嬉しいんですけど、まあ、実際のコーチングってまさにそこが、なんていうの、本質というかもう醍醐味のところなんですけど、うんうん、カスタマイズなんですよ。その相手とかその方に一番合ったものというか、状況に応じてやっていくべきこと。はい、これっていうのも逐一、こう、メニュー立てて、計画立てていくっていうのがコーチングだと僕自身思ってますし、
はい、
実際さっき服部さんおっしゃっていただいたように、ネット見ると、やり方とか やり方というか、こう細かいところ、森じゃなくて木ですよね。
はい。
この細部のところってものすごい情報あるんですよ。しかも正しい情報が。
そうですよね。
でもそれをこう全体像を見たときに、森を見たときに、でもその一個一個のパーツどう配置したらいいのかっていうのが分かんないんですよ。うん、なのでまさに、その部分をおっしゃっていただいたので、本当そこですね。でもそこがパシッとはまったからこそ、ぐんと点数が多分上げられた、スコアアップされたんだと思うので、うん、素晴らしいです。
いえいえ、本当にそこで悩む必要がなかったので、余計な時間っていうとおかしいですけど、うん、もうそこは信じて、
いいですね。
勉強に、どんどん淡々と進めるっていう、
淡々
と。できたのが大きかったかなと。
うん、いいですね。そんな感じですかね。
はい。あと、もう一つ結構大きかったかなと思うのが、はい、大きい目標を語って、モチベーションを上げてくださるっていうのが結構、うん。
ああ、なるほど。
私の場合だと、その、仕事とか、留学で、はい、例えばアメリカに行ったとして、
うん、
ピーさんも、なんかこの後いろんなお仕事されてアメリカに行くことがあって、一緒にこうニューヨークでコーヒーを飲むみたいな、言葉みたいな。励ましてくれるっていうのは、ちょっと子供っぽい言い方ですけど、
うんうん、
モチベーションをこう高めてくれるっていう、この日々のやり取りも大きかったかな。
ああ、そう、ああ、そうだったんですね。ありがとうございます。
いえいえ。
いや、でも本当、大事ですよね。こう、トーイック何点っていうのを最終ゴールにしちゃうと、絶対モチベーションって続かないので、
うんうん、
もう本当、通過点に置くべきなんですよ、トーイックって。もうその先をこう見て、なんか、ね、こうよくあるじゃないですか、こう板を割ったりするときに、こう板にフォーカスすると割れないけど、
はい、
パンチして、でもその先をこうイメージして、そこに行くように、ブーンってこうパンチすると割れるみたいな。
うんうんうん、
ちょっとよくわかんない例だったかもしれないですけど。
そうです。
もうそうなんですよね。もう本当遠いところを見て、その1ステップに過ぎない、そのトーイックの目標点数はその1ステップに過ぎないって考えると、やっぱモチベーション続くんですよね。
そうですね。結構、そんなに低い壁だったなとは思わないですけど、
うん、
本当にこう、スムーズにっていうか、超えていくことができたなと思います。
いいですね。うん、いや、本当その通りだと思います。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、まあ、実際、あ、じゃあ次の質問なんですけど、実際のその、はい、まあ、受けて、コーチング受けていただいて、結果出される中で一番効果があった、もしくはこう印象に残ってる学習って何だったんですか？
そう、印象残ってるやつは、名称がよくわかんないですけど、音読のトレーニングっていうんですね。なんていう名前なのかよくわかんないですけど、
あれ音読トレーニングで、
いいですか？
フィードバックのやつですね。フィードバックさせてもらって。あれ？うん。
あれがでかかったですね。
頑張りましたもんね。
そうですね。本当に英語の音っていうものをまるで触れないまま今まで来たので、
うん、
そこは劇的に変わったなって自分でも思いますね。
やっぱり、今までやってきてないことをやるといいんですよね。
うん。
うん、大体、やりやすい学習とかって手をつけてる方がほとんどなんですけど、こう、億劫なというか、こうなかなかこう腰が重いな。っていう学習法こそやるべきものなので、
はい、
もちろん多分単語とかもそうだと思うんですよ。単語、うん、そう、あれもしんどいんですけど頑張って覚えてもらって、
はい、
単語もどうでしたか？印象的には印象残ってます？
そうですね、単語もなんかこう自分で勉強するっていうとなかなかその単語の勉強って勉強してる感がないっていうか、うん、なんかそういうイメージを持っちゃうので、なかなか後回しにして、なんかとりあえず問題を解きたいみたいなのがあるんですけど、
確かに、
まあ、教えていただいた勉強やる中で、まあ、それなりの単語を押さえとかないとやっぱ始まらないんだなっていうのはとても感じましたね。
そうなんですよね、まあ、本当その結果として音読トレーニングと単語とか、まあ、他の学習ももちろんあったんですけど、
はい、
まあ、それがもう本当実を結んで結果が出たので、うん、本当に、
そうですね、本当に そのなんか今まですごくおろそかにしてたところを最初の1ヶ月ちょいぐらいですかね、でしっかり固めていただいたので、その後結構スムーズに学習が進んだなっていう感じがします。
いいですね。まあでも学習進みつつも結果が出たの最後の最後ですよね。
そうです
あの直前ぐらいは結構ネガティブになることに確認さんもあったんで、
ね、伸びで言うと2ヶ月で50点、
うん、
残りの1ヶ月で170くらいとか、そんな伸びですからね。
ドーンってこう二次曲線的な感じです
ね。はい、そうですね。
大体そうなんですよね。いやでも、うん、なんかネガティブになりながらもそこを踏ん張って継続、コツコツと継続して結果を出したって本当価値あることだと思うので、
はい、
まあ、ぜひこのプロセスっていうかこの経験を今後 の, その MBA の専攻とか TOEFL の勉強とかにも生かしていただけたらなと思います。
ありがとうございます。
じゃあ最後の質問なんですけど、まあ、このコーチング、僕のコーチング仮にの話なんですけど受けなかったとしたら今どうなってそうですかね。
まあ、体調が良ければ680点ぐらい悪いと600点ぐらいっていう、なんかそこら辺をずっとこううろうろしてたと思いますね。多分そんな継続的に英語を勉強するっていうのにもなっていなかったと思いますし、まあ、海外で仕事する、留学するなんていうのも、まあ、なんかやりたいなとかって思いつつも、ちょっととてもじゃないけど、そんなレベルじゃないよなっていうところで、結局終わってたと思います。
まあ、その600点台が10年以上続いてた可能性があったかもって感じですかね。
そうですね。絶対そうだったと思いますね。
やっぱりこうアクションを起こして、まあなんか自己投資にされたわけじゃないですか。やっぱりそういった価値があることだと思いますし、
うん、
まあ、そのアクションを取っていただけて僕は本当すごく嬉しかったですし、服部さんちょっと特殊で、いつもこうセミナーを僕、TOEIC RPG セミナーっていうのをさせてもらって、受けてくださった方に、の中で興味ある方はぜひコーチング、体験、お試ししてみてくださいって流れなんですけど、うん、服部さんはなんかメールをいただきましたもんね。なんか突然、
まあ、どこでそもそも富士山のこと知ったのって言われたんですけどね。
なんかよく覚えてるんですよ、メール。あれなんか珍しいなと思って、
うん、まあ、ブログとか見てる中でちょっとご相談したいなと思った記憶はあるんですけど、
ね、あ、まあ、どうでもいいですね、そのあたりは。
まあ、その知ったきっかけを全く覚えていないっていう、う
ん、まあきっかけはどうあれ終わりよければっていう話なので。
そうですね、そうですね、はい、
いやでも本当に今回は900点突破本当におめでとうございます。本当これからも本当一緒に頑張っていきましょう。
はい、英語の勉強も継続して頑張りたいと思います。
頑張っていきましょう。じゃあ今日お忙しいところ渡辺さんありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは失礼いたします。
ありがとうございました。